いろいろ書いてきましたが、書ききれないことはまだまだありますが、最後の時の話を。脳挫傷からの機能障害、排泄障害、記憶障害が起きると言われ、今振り返っても強烈に残っているのは父の排泄物の処理です。隠れてでもすごい食べる人だったので、量もすごかったんです。強烈にインプットされていたので、二人の子供のおむつ替えの時とか、大便の匂いがするとガタガタ震えちゃうんです。精神が不安定になってしまうような感じ。これはお父さんじゃないって自分に言い聞かせてきました。あの時は、お父さんに声かけできなかったけど、綺麗、綺麗にしようねって、子供たちには言いました。子供にも意思があるので、おむつが嫌がって足ジタバタして抵抗されると、さらなる震えが起きて、その度自分で自分を癒して。認知機能障害もあったので、本当に目を離すといなくなってしまうので、実家にいる時も、結婚してからも夜安心して眠れることはなかったです。夕方とか夜になるといなくなってしまうことも多かったので、自分で転んでしまったのか、自転車、車と接触したのかわからないけど、東京の病院から埼玉のいろいろな病院からよく電話かかってきました。緊急手術をするので承諾が必要なのですぐ来てください。そういう経験も繰り返してきて、緊急で運ばれてもこの人必ず生き返るから大丈夫という状態にもなっていて、手術が終わった後、麻酔が完全に切れていない状態でお父さんと話すとき必ず、パンが食べたい、お寿司が食べたい、甘納豆が食べたい、お医者さんが今夜が峠かもしれませんと言っても、この人絶対大丈夫だと思ってました。自分の誕生日に警察から電話かかってきて、外へ出てるのに向かわないといけない状態になると、もういっそのこと行かなければ死ぬのかな？死んでくれないのかな？とも思ったりもしました。2013年4月は違いました。あの日はロングステイサービスで施設に数日泊まりに行っていて、むくみがひどくて病院に緊急で運びます。来てくださいと施設から連絡が入りました。病院のベッドの上で寝ていた姿は、私が知っている姿ではないぐらいむくんでいました。手足もかわいそうなぐらい腫れていて、呼吸もおしゃべりもすごく辛そうで痛がっていて、私が声をかけるといつも、あ、母さんは言わないのに、その日は探していて、手続きを終えて、お母さんも来て、 手を握ってありがとうって言い出して、私もお母さんもびっくりしちゃって、お母さんもありがとうって、私はその場にいない方がいいのかなと思って席を外しましたが、お父さん死ぬんだなと思いました。私と話をするとき、もう声もほとんど出ていなかったけど、すごく力いっぱい手首握って伝えようとしていましたが、口元では何と言ってるか当時はわかりませんでした。4月8日、永眠。言葉が知りたくて知ったのは、お父さんにお願いして、遺品に書かれていたメッセージと夢からでした。カツラらしく生きなさい。お父さんを見て死ぬ時も自分で選ぶんだろうなって、生き様見て思いました。悲しいというよりほっとしました。ようやく解放される。夜も眠れる。普通の生活が送れる。お父さんに対して本当に悔いがなかったので、人って死んだらこんなに淡々と手続きが進むんだな、ということは正直びっくりしましたが、亡くなって8年、私自身、時間経過したからこそわかることもあって、その時はすごく辛くて苦しかったけど、友人すぎて大迷惑だよと思っていたけど、お父さんは私に自分を大切にして大事にして、誰になんて言われようと自分の命を全うすること、生きること、生きていいんだよ、身をもって教えてくれたと思っています。お父さんってすごいなっていろんな意味で思います。今はとても尊敬しています。肉体はないけど、魂は生きているので、肉体あったときは十分にコミュニケーション取れなかったけど、今は必要なときには十分なくらい取れていると思っています。ここから私の人生の立て直しが始まります。できない理由ないからね。介護、介助で大変だとか、どうとか、どんどん脱ぎ捨てていきます。次は、人生初めて土下座して、心から謝ったこと書いていきますね。